楽しい。どうも皆さんこんにちは。さあ、楽しい楽しい NHK 第75回放送がやってまいりました。本日のメイン MC を担当させていただきます佐藤剛です。よろしくお願いをいたします。はい、というわけでございまして、4月1日でございます。まあ世ではね、エイプリルフールなんて言いまして、まあ嘘をついてもいい日だとかね、 あらゆる宗教に真っ向から逆らうようなことをもうみんな平然と言ってのける日でございますけれども、なんとこの番組にとっての4月の1日はそれだけではございません。持っている意味合いというのが、この番組、2009年の4月の1日から開始しまして、なんと今日から4年目の新たなまたスタートといいますか、1年で計算した場合にですね、4週目に入りました。ゴールがいつかわからないんですけれども、少なくともこの方と一緒にお話ができている間は続けていきたいなと思っていると番組、今後ともよろしくお願いをいたします。さあ、それではいつもの相棒を呼び込みましょう。自己紹介お願いいたします。
法外な医療費を請求する病院とかけまして、ほうほう、薬局と解きます。
おうほう、法外な医療費を請求する病院とかけまして、薬局と解く。そんなに離れてないような気もするけど、おう、その心は。
どちらもいるのは薬剤師でしょう。どうもミスターロングヘッドです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやいや、ミスター、ちょっと待ってくださいよ。
何でしょうか。
5年目に突入してからというものの、はい、と言いますか、まあこれはもう必然的なもんなんですけど、
はい、
キレにキレてるじゃないですか。
キレキレですよ、これ。キレキレも。
キレキレ、最高の4年目スタートですよ、これ。
ありがとうございます、ありがとうございます。
薬剤師ね。はいはいはい、あ、なるほどなるほど。いや、もう本当言えて妙な謎かけから入りましたけれども。
ありがとうございます。
これはいつ頃、どれぐらいかかりました、これは。
これですか。昨日お風呂の中で考えました。
すごいですね。
ええ
ー。だいたい考えはるのってお風呂ですよね。
そうですね。
この、そう、かけをね、オープニングの。
そうです、そうです。
もうなんかミスターの部屋の風呂場が精神と時の部屋ちゃうか思いました、ほんま。
いや、やっぱりね、お風呂ってのはね、物事を考えるのにベストなとこですからね。は
い、なるほどね。
いわゆる 3B と呼ばれる場所がありますから。
3B?
はい。
金八先生ですか？
3年 B 組ではございませんね。
違いますか。
あの、物事を考えるアイデアが生まれやすい 3B というのがございまして、
はいはい、
1個はバスですね、お風呂。
お風呂、はいはい。
もう1個はベッド。
あ、寝床ね。
お布団の上ですね。はい、寝床です、ね、
はいはい、ベッド、はい。
いざ寝ようと思ったら、なんか、あ、おもろいネタ浮かんできた的なこともね、芸人さんの中ではあるかもしれないと思うんですけども、
は
い、
おー、なるほどなるほど、はい。まあ僕は書き留めたことは全くない。
あ、そうですか、そうですか。
はい。
で、最後の一つが交通手段としてのバスですね。
え、
あの、とにかく移動中という意味なんですね。
ああ、なるほど。
だから別に、まあ、あの、トレインでもいいんでしょうけど、 B を揃えたかったのでバスにしたんだと思うんですけども。
それ誰が言い出したんですか、その 3B 説というのは。
3B 説っていうのは金八先生やったかな。
金八先生が 3B ほんで最後に最後にその考えがまとまりやすいのはバス、移動手段としてですって言うたら、もうおそらく 3B 全員からソース感食らってると思うんですけど。
そうですね、そう言ってる金八先生土手歩いてますしね。
そうですよね。だいたい乗り物に乗ってるとこなんかほとんど見たことないですから、スーパーさくらの軽トラか、小田切先生、英語の小田切先生のあのバイクの後ろぐらいしか見たことないですからね。
バイクの B かもしれないですね。
あ、バイクの B、 バイクの B 出た。
うん、
あ、なるほどね。あ、わかりました。確かに乗ってたわ。確かに乗ってた。僕さ、てっきり最後の B はあのバストやと思ったんですけどね。
バストですか。
バストかブレストかどっちか思ったんです
け
ど
ね。でもそれ結果的にベッドの上じゃないですか。
あ、そうか。あ、そうですや。B on the B や。
B on the B ですね。
B on the B でしたもん。それは違う、確かに。はい、すいません。
いえいえ。
いやー、ちょっとですね、
うん、
オープニングから、
はい、
こんな、なんて言うんでしょう、もう、マイナス思考と言いますかね。
ほうほう。
負のオーラ出させていただいてよかですかというか、うんうん、もう出させてくださいという感じなんですけれども。
どうぞどうぞ。
まあちょっと若干の僕今日鼻声っていうのが皆さんにも、ちょっと伝わってるかなと思うんですけれども。
一瞬山瀬まるかと思いましたからね。
いや、山瀬バービーですって、こんな、そんなには、詰まってないでしょ。
お父さんと食べどみたいな。
いやいや、ワイドショー講座、今もやってるんですか？
やってないんじゃないですか？
やってないでしょ、ブロードキャストも終わりましたからね。
はい、
いや、ちょっと、前回の収録から、今回の収録までの間に、うん、てきめんにこの花粉症の症状が
来ましたね、
出てまいりまして、本当にもうこの花粉症との付き合いっていうのを僕はもうかれこれもう10年以上、
あ、長いですね、
10年以上15年未満みたいな感じですよ。だからもう人生の半分近く、
うん、
もうこの花粉症に悩まされ続けていると。
はい、
これはね、国よ、日本国よと、
うん、
いや、杉の木切れや、ほんまに。いつまで早さしとんねん、ほんだら、ほんま。
本当にね。
いや、皆さん、何を怒っているのという方がいらっしゃるかもしれません、僕が。
うん、
僕が国に対して切れるんやなくて、
うん、
その、杉林を持ってるやつに怒るべきちゃうんか、みたいなね。
うん、
国に怒るのはちょっと、なんていうか、一足飛ばしというか、もう階段何段飛ばすねんって思われるかもしれないですけれども、うん、皆さん聞いて驚くなかれ、なんと日本にあるこう杉の木ですね、
うん、
このほとんどはいわゆる政治主導、政府主導で国策としての植林事業で植えられたものなんですよ。知ってましたか皆さん。
ということはあれですか、
何ですか、
花粉症ってのはある意味人災ってことなんですね。
いや、これはもう公害です、完全に。
はあ、知らなんだ。
なんていうか、この杉の木というのは非常に手入れがしやすくて、育ちやすいと。
あ、はいはいはい。
なので、その林業としても、
うん、
早く回収できるというかね、
はい、
採算が取りやすいということで、杉の木が選ばれたそうなんですけれども、
うん、
どうですか、その結果。もう今、毎年春になったら、ゴールデンタイムのテレビ CM 枠に花粉症の鼻炎薬の CM がバンバン流されるぐらい、
うん、
もう風物詩なんてもんじゃないですよ、これは。
そうですね。しかもここ最近の鼻炎薬系のコマーシャルって、
はい、
だんだんそのリアルになってきましたよね。その、
はい、
前はその風邪にはなんちゃらぐらいの、その宣伝文句だけだったのが、最近もう軒並み役者が鼻づまりで喋ってますからね、コマーシャル
で。あ、そうですね、確かに、もう山瀬まみさんみたいな人ばっかり
です、
ね、
そうですね。
いや、もう本当に、で、まあ、ね、その、まあ、薬が出ると、それで抑えられるからいいじゃない、みたいなね。
うん、
この厚生労働省。
はい、
これ言うんかな、言うんやろな、小宮山のおばはん。老害。老害言うだ。
老害言うだ。
老害言うだ。国民の負託を受けて、国会議員として頑張ってはる人に老害言うだかも。いや、でもね、なんて言うんでしょう、この花粉症の薬の。
うん、
副作用といいますか、
うん、
花粉症の薬が効いてきたらこうなるねん、必ずっていうのの中に、この口の中が乾くという、
うん、
喋りやすくするために、うん、鼻水を抑えたいのに、うん、今度は口の中が乾いて、
うん、
もうなんかもう喋りながら、うわ、俺今ごっつ口臭いやんいうのが分かってしまう、この、なんていうんでしょう、自己嫌悪。
うん、
そして、僕はあんまりないんですけれども、
はい、
花粉症の薬を飲むと、眠なる場合がある。
ありますね。
だから花粉症の薬 その説明書を読むと、
うん、
絶対に車は運転しないでくださいって書いてあるんですよ。
うん、
鼻詰まっとったらそれは逆にね、集中力も切れるし、
うん、
鼻で息できへんってもう結構なストレスですから、ぼーっとするし、はい、片や薬飲んだら眠なるかもしれんから車の運転しないでください、
うん、
早切れよ国これ。そこで遊ばしとんねん杉林お前。国内林業なんかもう8割壊滅状態なんからもう切ってもったいないやろ。
おっしゃる通り、本当に。
ねえ、いや、それでも杉林を保護しなければならないんだっていうのであれば、外国からの木材の輸入やめろ、貸そう、ほんま。考えとんねん、ほんまに。
ほんまに。
いや、すいません、本当に。
いえいえいえ、
ヒートアップしてしまいました。
私も気持ちはわかります。私もある程度花粉症ですから。
ああ、そういう、もうね、同じ気持ちになっていただける方がいれば心強いんですけれども。まだまだでもね、今後10年、20年と見たときにこう、増えていくと思いますんで、花粉症の方っていうのは。
ね、
いやもう本当に気をつけてほしいです ね、 ですね。いやだから本当にあの花粉症になっていない人こそ、
うん、
マスクをつけて外出する。
本当にそうです、
はい、あのこれを僕は本当に強くします。もしかしたら去年も言ったかもしれないです。
あ、言ったと思いますよ、
はい、あのアレルギーというのは 何でしたっけ、あのメモリが自分の中で満タンになると発症すると言われてますので、
はい、
今もね、なんて言うんでしょう、年間の、うん、いわゆるあの吸い込み量、はい、限度量っていうのがどんどん増えていってるわけですから、
はい、
皆さんの、
はい、
類式のね、
うん、
もういつか必ずなるんだぞというぐらいに考えておいていただければいいんじゃないでしょうか。
はい、
はい、ということで、今日は本編もボリュームたっぷりの内容になるかと思いますので、いただき立ちじゃないですけれども、ブチ切れ立ちで失礼しますが、このあたりで、オープニング終了とさせていただきたいと思います。それでは楽しい楽しい NHK4 年目に突入しました。今後ともご愛顧のほどよろしくお願いします。この後本編スタートです。
よろしくお願いします。
楽しい楽しい NHK、 この番組は可愛いエクスポッドをこれでもかというぐらい使って配信しております。
楽しい楽しい NHK、 皆さんパソコンのキーボードのですね、あのところに注目してみてください。それはチーですよ。
楽しい NHK ニュース、おはよう日本。
さあ、このコーナーでは、巷に溢れております、インターネット上のニュース記事、ニュースサイトから取り寄せた記事をですね、報道番組よろしく淡々と発表していくコーナーです。ニュースの感想なんかもね、いろいろ言い合ったりもするんですけれども、あくまでも報道目線で、ふざけることなくやっているコーナー。しかし、本家 NHK さんのおはよう日本とは全く、関係ございませんので、聞かれている皆様におかれましては、絶対に NHK さんの方にチンコロしないように、この辺で、釘を刺しときたいと思います。引き続き、ミスターロングヘッドさんにご同席をいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、いつものミスターロングヘッド解説員として臨んでいただいております。
はい。
さあ、それでは、まずは一つ目のニュース紹介いたしましょう。こちら。3月15日、シネマトゥデイのニュース。藤本美貴、子宮口が1センチ開く。第一子出産は秒読み。臨月に入っている藤本美貴が3月14日、いつ子供が生まれてもおかしくない状態であることをオフィシャルブログで明かした。子宮口も1センチ開いてるって、と検診結果を報告しており、第一子誕生はもう秒読みだ。3月末が予定日だと以前より明かしていた藤本は、すでに妊娠37週目の正規産に突入していることを明言。体調などは順調だと言い、ワクワク、でもそれ以上に怖いよーと現在の心境を綴っている。夫、庄司智春は先日のイベント時に出産立ち会いを希望しており、それは藤本も同じ。一番願うバースプランは旦那さんお立ち会いかなとしているものの、仕事の関係上立ち会える日が少ないことが不安な様子だ。第一子出産は人生の一大イベント、庄司が立ち会えるタイミングで藤本が出産できることを願いたいということなんですけれども、
はいはいはいはい、
まあなんかまだ生まれてないんですかね。
そうですね、
これは
なんとなくもう産んだんじゃないかっていう気になってましたね。
ねえ、なんか今までのその出産報道というか、出産に関しての報道って言ったら、もう生まれましたとか、
うん、
今分娩室に入ってるようだみたいな、
はいはい、
っていうのがニュースサイトのニュース速報っぽかったんですけれども、はい、まだなんか予定日にすらまだ到達してないと。まだ生まれてないのにニュースを打つのかっていうことで、僕はちょっと空いた口が塞がらないっていう感じがするんですけどね。
あ、まあ、そんな大至急伝えるようなことではないですよね。
ですよね。
でも、あれですね、男性からしてみたら、その子宮口が1センチ開くっていう状態が、
はい、
どのぐらいこう近づいているものなのかが、やっぱピンとこないところがありますもんね。
そうですね。
全くわからないですからね。
全くわからないですね。
僕はてっきり子宮口が1センチ開くって書いてるいうことはもう、なんやったら指の1本ぐらい出とんかな思いましたから。
いやいや、もう本当にそんな感じですね。
うん。
そんなイメージですよ、確かに。
いや、だからこのニュースを書いたやつね。
うん。
こんなんで、ニュース性があるというか、うん、この記者ですよね、このライターの方は、これを書くことによって、うん、この、なんて言うんでしょう、広く民衆に求められる情報だと思えたのかどうか、うん、そういう計算ができたのか、この人の暗算能力をちょっと疑いますよね、僕。
確かにね。そうですね。もう逆に、陣痛がね、
うん。
こう、陣痛がツンクツンク来てて、もう生まれるよっていう状態なんだったらね、わかりますけども。
すいません、失礼しました。
い
や、まあ、なんて言うんでしょうね。この、僕的には、うん、僕的にはですよ、はい、正直な話をしますと、うん、この、なんて言うんでしょうね、理不尽かなとは思いますけどね、このニュース自体は。
なるほど、なるほど。
何が、まあ、ね、このニュースの取捨選択といいますか、うん、条件かっていうのは難しいと思うんですけど、
はい、
まあ、月末、もうだからオンエアの頃にはもしかしたらお生まれになられてるかもしれないということで。
そうですね。
はい。
もしかしたらもう息子か、もう娘ができてるかもしれないですよね。
うん。そうですね。うん、
なるほどね。
はい。まあ、このニュースに関しては、私が一番言いたかったことっていうのは、子宮口が1センチ開くと報道されることが本人にとってこれは得なのかという、子宮口が1センチ開くという見出しのこの文句いるかという話でございますね。はい、
はい、はい、では続いてのニュースいきたいと思います。
はい、
映画リアル鬼ごっこ新三部作がまさかの3週連続公開、今度のターゲットは B 型。山田雄介のベストセラー小説を原作にした映画リアル鬼ごっこ新三部作が5月に3週連続で公開されることが明らかになった。これまでは佐藤さんがターゲットだったが、今度の新三部作では舞台を一新し、狙われるのは B 型に、より理不尽さの増したホラーストーリーが繰り広げられる。新三部作として公開される映画リアル鬼ごっこ3、4、5は B 型の人間が鬼のターゲットになるという世界を舞台にそれぞれの物語を展開した作品。男同士の友情をテーマにしていたかと思えば、女子校に逃げてきた男子と男嫌いの女子というデコボココンビの活躍、さらにはダメ新入社員と先輩女子社員のオフィスラブなどが描かれる。それぞれのテイストの違った作品に仕上がっているが、主演俳優が口を揃えて見どころに挙げるのがアクションシーン。 B 型だからという理不尽な理由で襲われ始めた人々が必死に逃げる様は、観客も思わず手に汗握るほど、驚きのラストに至るまでハラハラドキドキすること間違いなしだということでございます。
はい、
はい、
まあまさかこのリアル鬼ごっこ、まあ一時一世を風靡しましたけれども、はい、まだ映画企画というのがこんなに続いていたのかというね。
そうですね。これちなみに1部目、はい、1作目2作目は見られました？
いや、映画は見てないんですけれども、
はい、
私はリアル鬼ごっこの原作の本を。
原作の本、僕もですね。そうですね。
まあやはり私の心情としては、
はい、
読んどかなければいけないなという。
そうですね。佐藤さんは見事逃げ切ったってことですよね。
僕は小説逃げ切りましたね、読者としても。まあ、なんて言ったって、当時からね、反響を読んだ、帯にも、なんていうの、キラーフレーズといいますか、はい、キャッチコピーで書かれてましたけれども、全国の佐藤さん、皆殺しというですね、
はい、
本当に体の芯から、こう、ブルッと震えてしまうような言葉が、並べられてましたから、まあ、内容もそれに違わず、
はい、
ただただ理不尽に佐藤さんが次々と殺されていく日本中の。
ねえ。
というですね、
いや
もう本当にワンアイデアとはこのことやなというような。
そうですね。
ワンアイデアさえ、アイデアさえ良ければ、あ、こんなに文才がなくても本が売れるんだというのをですね、私は本当に心の底から思ったです。はい。いや、
だって最初から最後まで、 はい、佐藤さんを追うっていうだけですからね。
そうですね、はい。
でもこれを読んでるもう佐藤さんっていうのは あなただけではなく、全国の佐藤さんは、
ええ、
もういいかいようになるような思いで見てるでしょうね。
はい。いやもちろんもちろん。いや、もうだから、当人と言いますかね。うん、まあ、巻き込まれてはないんですけれども、はい、ちょっと揶揄されてるというか、
はい、
揶揄されてる側の人間、佐藤ですよね。うん、いわゆる僕なんか正真正銘の、佐藤姓で27人生きてきてるわけですから、はい、そういう佐藤という姓の人間からしたら、この鬼ごっこで殺されるなんていうのは、これ、タッチの悪い話だなと思いますね。
ああ、確かにね。
ええー。
まあただよう考えたらですよ、
うん、
どうして佐藤さんだけなのかってこともありますし、ええ、むしろこの鬼ごっこがですね、佐藤さんの次が、はい、鈴木さんとか田中さんじゃないところが、
うん、
この度ちょっとひねったところなんでしょうね、きっと作者からしてみたら、
は
あ
は
あ
は
あ、この血液型っていうことであれば、
うん、
だから一番怖いのはあれですよね、前回逃げ切った佐藤さんの中の B 型の人ですよね。
はい。はいはい。はいはい。まあ一番比率的には低い、まあ下から2番目ですかね、AB 型の次に少ないと言われてますけれども、はい、それでも全国の佐藤からしたらもうこれはもうとんでもない数になりますからね、はい、B 型の佐藤というのは。
また俺みたいな。
うん、いやいや、また俺ですよ、ほんまに。いやでも映画で3週連続公開なんていうのは、
はい、
これはなかなかすごいことじゃないですか。そうですね、なんか B 型に絞ったからといってこんなに大型の企画が動き出すのかなという感じですけどね。
そうですね。てか、うん、CD シングルじゃないんだからって感じですよね、3週連続公開って
そうですね、はい、
なるほどね、
なるほどね、はい。それでは次のニュース参りましょう。3月14日、読売オンラインからのニュースです。中学教師、評定上で一勝負。合間に通知表記入。大阪府羽曳野市立峰塚中学校の男性教諭58歳が3月10日、福井県坂井市の三国競艇場でボートレースを観戦しながら担任している3年生1クラスの約半数にあたる約20人分の通知表に成績を記入していたことが分かった。通知表を校外に持ち出すことは内規で禁じられており、府の教育委員会は教諭を処分する。市の教育委員会によると、男性教諭は副顧問をしている部活動の大会で福井県内に滞在、別の教諭が生徒を引率していた3月10日午前11時頃から約3時間、一人で競艇場を訪れ、船券を買ってレースを観戦した。この間、観覧席の机の上に、生徒の成績を記した一覧表を広げ、10段階評価を示すスタンプを通知表に押したという。男性教諭は同日は高級扱いだった。男性教諭は事実関係を認め、卒業式3月13日を間近に控え、時間がないと思いやってしまったと話したという、ということなんですけれども。いや
ー、
こうなかなかちょっとどしがたいと言いますか。
そうですね。
公私混同っぷりが半端やないなという。
まあ、
はい。
実際のいけないところというのは、
ええ、
まあ持ち出してはいけない、学校外に持ち出してはいけないものを、まあ持ち出したということだけだとは思うんですけども、
ええ、ええ、ええ。
教師として、
はい。
その掛け事をする場で、例えば、こう、持ち出してないにしてもですよ。
はい、そうですね、はい。
通知表をつけるっていうのはどうかと思いますよね。言うても、
いや、確かに。
教育のプロ、ペライ人が教師になってしまったってことでしょうね。
もう年58歳ですからね。
そうですね。
ぼーっとしてたんですかね。
ぼーっとしてたんだと思いますよ。言うても、あれですからね。
はい。
3月ってことはもう、追い込みの時期ですからね。
はいはいはいはい。
こんなことをするぐらいやったらもうちょっとスタートダッシュしとけよって話ですよ、先生もね。
いや、もちろんそうですよね。いや、だからね、この人公務員なわけですよ。
そうですね。
公立中学校の男性教員なわけですから。はい。ねえ、まだ私立やったらまだね、
うん、
まだなんとかわかるかなというか、はい、私立の学校の先生っていうのはこれもいわばもうサラリーマンですから。
はい。
ねえ、だけどこの公立の学校の先生がね、やってしまうっていうのは、これ、なんでしょう、効率がええと思ったんですかね、こういうやり方が。
そうですね。
集中できるわけがないのにね、こんな。
一石二鳥だと思ったんでしょうね。
いやもう完全に人生の舵取り間違ってますよね、これ。
間違ってますね。
い
や、こういうことからはほんまいち早く卒業してほしいですね。
いや、本当に。いや、もう卒業というかですね。もうこういうことというか、もう新たな人間に生まれ変わってほしいです。僕はこの人人間じゃないと思ってます。この人はね、趣味と、この仕事、この公私混同、これね、ちゃんと線引きできないという意味では、これはね、言葉悪いかもしれないですけれども、この人は人間じゃないです。この人はね、エンジンですよ、これ。猿です、この人は。エンジンです。
エンジンですね、確かにね。
エンジンですわ、ほんま。
一からね、やり直していただければと思いますね。はい、
そうですね。もう、もしこんなね、先生に自分の子供が教えられてるって考えたら、ほんまちょっと勃起協定って思いますね。
そうですね。
はい。あ、すいません。ちょっと岡山なまり出てしまいました。
いやいや、いいです、いいです。大丈夫ですよ。
はい。たまに出るでおなじみの岡山なまりがちょっと出てしまいました。はい、
はい。
なるほどね。はい。
はい。では本日、最後のニュースいきたいと思います。
はい。
佐藤の切り餅製造を差し止め、越後製菓が勝訴、賠償8億円。包装餅で売り上げトップの佐藤の切り餅に入れられた切り込みが特許権を侵害しているとして、業界2位の越後製菓が佐藤食品工業を相手に製造差し止めと59億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、地裁高裁であった。飯村裁判長は請求を棄却した東京地裁判決を取り消し、製造差し止めと約8億円の損害賠償などを命じた。仮執行も認めた。越後製菓は切り餅の側面に切り込みを入れ、焼くときれいに膨らむ技術で特許を取得。佐藤食品は側面に加え、上下面に十字の切れ込みを入れた商品を販売していたとのことですね。
はい。
はい。
これ見ましたか、ミスター？実際の映像といいますか、ニュースなんかで。
はいはい。ちらっと見ました、見ました。
その、いわゆる問題となっている切れ込み。切れ込み、
はい。
まあ、アウトでしょ
う。そうですね。
ねえ、この、佐藤食品さんがされている、側面に加えて、表面、上下面、上にも下にもさらに十字の切れ込みを入れてると、はい、側面に加えてもう書かれてますからね、この記事の中でも。と、ね、いうことはまず越後の、特許、越後製菓の特許といいますか技術があってそのさらに上という、ねえ、感じですよね。
土台が完全に越後製菓の方ですもんね。
で、
このニュースが最初にその出た時点で。
はい、
スーパー等でその切り餅コーナーに行きまして、
ほうほう、
あの両方見比べてみたんですけども、
あら、そうですか、はい、
あの包装紙に両方とも書いてあるんですね。ここに切れ込みが入ってますよ的なのが。
ああ、なるほど、わかりやすく、
わかりやすく、
はい。
で、まあ、その分にも、はい、越後製菓は横にここに切れ込みが入ってますよと、
うんうん、
で佐藤食品の方はこことここに入ってますよっつってね、
はい、
これ完全にダメだろうなと思ってたんですけども、
はい、
あの第一審が棄却したっていうことに逆にびっくりしたぐらいですね、その当時は。
ああ、なるほどね。佐藤食品は別に悪いことしてないと、
うん、
これは佐藤食品独自の技術だと、うん、ああ、はいはい、まあ、
これだから要するに第二審で要するに蒸し返したんでしょうね。
なるほどね。いや、そういう意味ではこの粘りの勝利といいますか、越後、うん、も譲れなかった、
はい、
ということなんですかね。
そうですね。
やっぱり何が一番怖いって、この訴えるだけ訴えて、うん、棄却されると、うん、ね、退けられて、裁判費用をなんか原告が持つことになる、
はい、
このやっぱりこの訴えるだけ訴えといて裁判費用を自分で持ち出さなあかんのが、これが一番怖いですからね。
確かにそうですね。
ま
あでも業界2位の越後製菓もですね、
うん、
ある程度やっぱ佐藤食品を目の敵にして、
はい、
まあ言うなればこう焼き餅を焼いているようなところもあったと思うんですよね。
ああ、なるほど。
あいつらばっかり売れやがってと、
俺たちの技術を、俺たちのパック餅の技術をパックれやがってと思ったわけですよね。
そうですね。
はい。
で、なんとか訴訟に持ち込めないかと ということで、ちょっとこの度、こう、拳を上げたんでしょうね、きっとね。
はいはい。うん、で、まあ、この一審の地裁の判決では、うん、まあ、訴えが退けられたと。うん、まあ、こんな衝撃的な事実もあったわけですけれども。はい、まあ、やっぱりね、ここを控訴するあたり、うん、やはりこの越後製菓さんも、うすうす、この地裁の裁判長バカだなと。うすうすこう分かってるわけですよ。
はい。
そして、二審で掴んだこの、記念すべき、この何と言いますか、勝利。
うん。
これはね、やっぱりこの、技術者と、技術開発者と、そしてその知的財産を守る法律との、このうすと記念のようなね。この、まさにベストマッチ、ベストフレンド、ベストパートナーといった感じの、連携がうまいこと言ったんだろうなと。あ、運の呼吸ですよね、もうこれは。
そうですね。
はい。
でも、あれですね、こう、まあ、当人同士は確かに揉めてますけども、
はい。
かといって別に佐藤食品にこの非難の雨が雨あられってわけではないですしね。
うん。
やはりその、あくまでも、その企業同士の、
はい。
せめぎ合いみたいなところもあるんでしょうね。
はい。
うん。
まあ、だから、こうなった以上は、うん、やっぱり佐藤食品さんにも、
うん、
指導に従っていただいて、今後も1位をキープできるぐらいのね、うん、いわゆるこのお餅業界の鏡であってほしいなとは僕は思いますね。
そうですね。はい。
はい。
なるほどね。
なるほどね。はい。というわけで本日のニュースは以上でございます。今回もね、ためにならんようなニュースの、解説ばっかりで大変申し訳ございません。ただこのコーナーでやってることが本当にこいつらニュースを読み上げるだけで何をやってるんだって思ってる方はもう本当に4年目に突入しましたけれども、4年目でさようならということでもう今後は聞いていただかなくて結構です。
結構です。
また近いうち戻ってくると思います。このコーナーまたよろしくお願いしたいなと思います。以上、楽しい NHK ニュース、おはよう日本でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。ミスタートサトは楽しい楽しい
NHK。 こんなんやってみたかったんです。
あれって
どうなってんの。
さあ、このコーナーでは、我々、楽しい楽しい NHK パーソナリティの2人がですね、日常生活の中で常日頃から、あれってどうなってんやろうなと。このシステムの仕組みって、なんでこうなってんのみたいなね。普段から疑問に思っていることを、この番組のコーナー内で、まず提案をしまして、2人で、まずはあれやこれやと議論をします。そして、お互い答えを知らなければ、そのまんま、ね。あとは、答えに関しては、リスナーの中に詳しいことを知っている、もしくは、わざわざ時間を見つけて調べてくれる、そんな人たちに最終的な判断、答えを委ねてしまおうという、言いたいこと、まあ、いわゆる砲弾型、時事砲弾コーナーです。さあ、今回は、前回からの引き続きということで、テーマが決まっております。ミスターロングヘッドさんにもご同席をいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、このコーナー、僕が前回のメイン回であった73回放送で、
はい、
離婚の慰謝料ってちょっと取られすぎちゃうんかと、世の男性。
はい。
みたいな話をしました。
はい。
で、まあ実は法律関係というか、まあこういうね、裁判的なことに関して、もう一個ちょっと話をしたいなと思ってたんですけれども、
はい、
思いのほか離婚の慰謝料の話に関して盛り上がってしまいまして、
はい、
時間がなくなって最後に僕はポツリと、うわー、今回ちょっと日本の死刑制度についても話したかったんですけどね、という、
うん、
一人ごと、一人ごちをしたらですね、はい、相棒ミスターロングヘッドが、うわー、俺そっちの方が良かったな、という。
はい、
まるで、ハンバーグうまかったなあ、うまかったなあ、でもな、俺今日な、うどん食いに行きたかったやん、ちょっと。って言ったら、うどん言うてくれや、先に、みたいなね。どんな乗っかり方やねん、みたいな。こちらの想定以上のリアクションがミスターロングヘッドから返ってまいりましたので、
はい、
一回間を挟んで、
うん、
前回からの引き続きということで、今回は、死刑制度って、どうなってんのという。
はい。
話をちょっと私メインでさせていただきたいなと。
はい。
ミスターからもね、個人的な意見もあるかと思いますんで。
はい。
あまり僕一人がね、暴走しすぎると、大変なことになる部分も、十分予見されますんで。
はい。
ミスターにはブレーキなり。
はい。
まあ、アクセルね、うまいことね、この、エンジンとして働いてもらって、僕はもう燃料ですから。
わかりました、わかりました。
うまいことね、こう、馬力が出るような感じで、はい、進めていきたいなと思います。
はい。
さてさて、それでは、死刑制度に関して僕はこの番組でお話をしたいなと思ったきっかけは、
はい。
先日ですね、
うん、
まあ、長い長い裁判の末に、判決が言い渡された、山口県光市の母子殺害事件の、
うん、
最終的な最高裁の判決が出た日ですね、
はい、
各マスコミ、
はい、
各社挙げて、
はい、
当時、犯行当時少年だった被告の名前を実名で報道したと。
はい、そうですね。
はい。で、まあ、当時僕 NHK のニュースウォッチ9見ててですね、
はい、
被告の名前を実名で報道したと。
はい。
で、その、番組の冒頭でまず注釈をつけるわけですよね。今まで少年とされていた、
うん、
人物に対して実名で報道するに至った経緯というのをですね、
はいはいはい、
まあ、報道ステーションなり、うん、ニュースウォッチ9なり、まあ、民放、国営、問わず、まず最初に事件の重大さや社会の関心を、と照らし合わせ、そして死刑判決が出たよって被告の更生の余地が断たれたということで、番組ではこれまで少年とされていた被告の名前を実名で報道することにしました、
はい、
というふうにまず断りを入れて、まあ、裁判の内容であったりだとかこれまでの事件の経緯っていうのをまた改めておさらいするという構成だったんですけど、
はい、
まあ、僕これに関して当日、うん、まあ、ツイッターの方で、つぶやいたことがあるんですけれども、
はい、
事件の重大さや社会の関心、刑の確定により更生の余地が断たれたからというとんでもなく曖昧な基準で少年法で保護されるべき受刑者の基本的人権を蹂躙する我が国の国営放送という方にですね、
うん、
ツイートしたんですよ。
はい。
はい。で、まあ、僕はもうてっきり、もうその通りだと、ここに書いてある通りだと思ってたので、はい、少年法というのが。
はい。
で、まあ、後々になって調べてみると、まあ、実は少年法と実名報道というのは、必ずしもテレビでやっている、雑誌で守られている、メディアで遵守されていることというのが、
うん、
法令遵守ではないんだよということを知りまして、うん、
はい。
これ多くの方が知らないんじゃないかなということで、
うん。
ちょっとご案内させていただきたいんですけれども、
はい、
ウィキペディアからの引用で、少年法第61条と実名報道、少年法第61条、家庭裁判所の審判に付された少年または少年の時犯した罪により、控訴を提起された者については、まあ、だから19歳以下ですかね、
はい、
成人に達していない時に犯罪をして家庭裁判所で起訴された者については、名前、都市、職業、住んでるところ、要望、まあ、外見などにより、その人が、まあ、あの事件の犯人がこいつだと、
はい、
ならないように、そういうのが知れ渡らないように、記事または写真、新聞紙、その他の出版物に掲載してはならない。
うん、
というふうに記されていると。
はい。
で、これは少年の名誉やプライバシーを保護することによって、健全な育成を進める目的で定められている。
はい。
で、これに関してですね。
はい。
これ違反しても、
うん。
例えば違反というのは、まあだから、新聞や雑誌に載せて報道する実名で。
うん。
したところで、刑事、民事及び行政責任などは一切課せられない。
うん。
すなわち、例えばね、たまにありますよね、少年事件で実名報道して、
はい、
週刊誌が回収処分になるみたいな、
うん、
刑事民事及び行政責任がないので、うん、最終的に回収してすんません言うたら済む話なんですよ、社会的には、
うん、
なので一部の週刊誌などでは実名が掲載されることが多々あると、
はい、
いうふうになってるんですね、
はい、
だから裏を返せばですよ、うん、一つの見方としては一審の時から少年の名前を実名でテレビで報道しても何ら問題はないわけですよ、
うん、
法律の条文から逆算と言いますか、
はい、
逆説的に考えると、
うん、
まあ、報道の自由表現の自由という 基本的人権に関わる問題であり、法文上禁止されていない逮捕時点での実名報道を規制することはできない、だからこれは民放各局国営放送もすべからくみんな自主規制で出すのはやめとこうと、いうふうにしている、という実情があるんだなという、
はい、
でまあ最終的にウィキペディアに書かれてたのは、
はい、
ただし、まあ昭和の事件ですけど、
はい、
浅沼稲次郎暗殺事件、や、永山則夫連続射殺事件など例外も存在する、事件の重大性を鑑みて実名公表されたと、だここなんですよね、僕だから一番引っかかるのが、ここにあの実名報道に関して、
はい、
事件の重大さってなんだと、榊原生徒は、まあ、神戸連続児童殺傷事件ですよね、榊原生徒は僕たちのイメージの中ではまだ榊原生徒ですし、
はい、
社会的な認知では榊原生徒少年 A のまんまなんですよ、
はい、
いや子供が殺されてると、少年に、
はい、
人が死んでいると、いう意味では一緒やでと思うんですよね、事件の重大さっていうのは、
はい、
社会の関心とか、差をつけるべきではないだろうと、人が死んでんねんでっていうことを僕言いたいんですよ。
そうですね、まあ、あのよく言われるのが、
はい、
まあ、数じゃないですけども、
はい、
人一人の命なら無期懲役とか、
はい、
二人以上殺したら死刑とか、
はい、
まあその辺の線引きがまことしやかに語られてるじゃないですか。
そうですね、よくテレビなんかでも見ます。
まあその判断の基準であることと、
はい、
それがその何ですかレールであることは全く別だと僕は思うんですね。
はい、
まあ人の命には変わりないじゃないかと。
はい、そうです。
判断の基準としてまあ人を一人殺めてしまったと、
はい、
でそれが例えば快楽殺人なのかそのやむごとなき理由なのかにもよりますけれども、そのあくまでも更生の余地が目的であって、
はい、
更生の余地に対しての刑罰、その無期懲役なのか、死刑なのかであって、人を殺した数ではないというところをですね、
はい、
僕は一番にまず言いたいところなんですね。
そうですね、はい、でそのね、更生に関してね、僕ちょっと一過言あると言いますか、
はいはいはい、
腹に一物抱えてる部分がありまして、僕は死刑の必要性っていうのが時にいろんな番組とか討論番組で論じられると思うんですけれども、
はい、
僕は死刑必要やと思うんですよ、
はいはい、
僕死刑賛成派なんです、っていうのはなんでかって言うたら、まあまあそのいわゆるテレビの討論番組とかで、賛成派がまず最初に出す言葉ですよね、
はい、
まあ、そのテレビに出てくる、死刑賛成派の論客にたびたび登場するジャーナリストの大谷昭弘さんとかですね、
はい、
政治評論家の三宅正春さん、正幸さんですかね、なんかが、はい、一言目に言うのが、大体ね、あんたね、人を殺しといてね、自分が死刑にならないなんていうのはおかしいんだよと、とか、まあ殺されたね遺族の感情はどうなるんだよとか、じゃああなたもし自分の息子が殺されたらその人死刑にしてほしいとか思いませんかって反対派の人に詰め寄るんですよ、
はい、
だからこれは目には目をですよね。
そうですね、
与えられた苦しみと同じだけの苦しみを相手にも与える、
はい、
っていうこのなんていうか等価交換じゃないですけれども、
はい、
っていうのは時に反対派の人間からしたらそこに付け入る余地を与えるというか、
はい、
いや感情論で人は裁けないですよと、感情論で人を裁いてはいけないです。僕本当その通りだと思います、
はいはい、
僕が死刑賛成派に回った時に一番主眼に置いてるっていうことは公共の福祉をこれ以上乱させてはいけないということなんですよ、
はい、
いわゆる抑止ですよね、
はい、
僕は人を殺すっていうのは人類でももうおそらく一番古いタブーじゃないかなと、人類有史以来ずっとこの言葉すらできていない文明の頃からですね、
はい、
同じコミュニティに属す同族というのを殺してはいけないというのは僕はおそらくずっと守られてきた約束じゃないかなと思うんです、
はい、
でおそらく法律という言葉ができて法律というのを定めようってなった時に、
はい、
まず最初に出てくるのもまずこれやと思うんですね。人は殺してはいけないよと、
はい、
なぜかというのは、まあ、僕が一番感銘を受けた言葉は、なぜ人を殺してはいけないのか。人を殺すなと言わなければ、人は人を殺すからだという言葉があるんですけれども。
はいはいはい。
人を殺してしまった。
うん。
ちょっと軽い言い方になるかもしれないですけど、人を殺せちゃった人間って、
うん。
僕、ある種の超越者やと思うんですよ。
うん。
いわゆる、はっきりとしたものではないけれども、人間が絶対に超えてはいけない一線っていうのを、軽々か重々しくかは別にして超えれたわけでしょ。
はい。
これ相当な達成やと思うんです、僕。いいか悪いかは別にして、僕はこれをあえて達成と言います。はい、
うん。
で、これができた人間っていうのは、できなかった人間より、できると思うんですよ、また次。
うん、うん。
はい。例えばさっき、だからそのミスターのおっしゃった、公正ですよね。
うん。
これは成人の殺人者に対しても、被告に対しても、無期という言葉が、無期という懲役刑が与えられるという時点で、公正の余地があると、みなされてるわけですよね。で、殺人を犯した人間の精神というのは、懲役刑や社会的制裁で治るとは僕はとても思えない。
うん、
公正とか、そういった心の傷の治癒とは何かと。
うん、
それはシャバに戻って、人を殺せば、ああ、治らなかった、更生できなかったねで、
うんうんうん、
人を殺さなければ、ああ、よかった、更生したら治ったなのかと、
うん、
これは絶対に違うよなって僕思うんですよ。
うん、
殺さなかったから更生したではないよねって、
うん。
そいつが殺そうと、殺すに至らなかった局面に合わなかっただけだよっていうことなんですよ。はい。
カラオケの一曲目と一緒だと思うんですよね。
カラオケの一曲目、はい、なんでしょう。
みんなでバーっとこう行きまして、カラオケに。
はい。
一曲目、まあ、慣れてるメンツなら別だとしても、
ええ。
一曲目歌うのって、はい。ちょっと勇気がいりますよね。
確かにいります。何入れようってなります。
そうですね。あんで、知らない人もいてるし、はい、どんな歌歌ったらいいんやろうって。
うん。
でも、一曲歌ってまうと、二曲目楽ですよね。はい、
わかります。
もうガンガン入れ、あ、もう歌っちゃおう、歌っちゃおう、みたいな。
その日初めてカラオケ行った人でも2曲目からはなんとなくわかります。楽。うん。
まあ、違いに一色かどうかはわかりませんけども、
はい。
心のたがっていう意味で言えば、
はい。
その1曲目はもう歌ってるわけなんですよね、その人たちは。
はい、はい。はい。
だから、その人たちにとってその後、まあ、その会、両親が働く動向はまあまあちょっと今度外視しまして。
ええ、ええ。
2曲目っていうのは少なくとも1曲目を歌っていない我々よりも、
ええ、
ハードルは確かに低いですよね、
そうなんですよ。アップ済んでるんですよ、
ええ、
もう。
ええ。
いや、だからね、殺人の前科がある人間と、
うん、
まあ、なんかのきっかけで仲良くなったと。
うん。
で、まあ、冗談言い合える仲になったと。
はい。
で、まあ、相手のことをちょっと僕が揶揄して、
うん。
え、なんとかちゃいますの、またあんた阪神ファンやから、みたいなことを言ったときに、
はい、
相手に、はっはっは、お前殺すぞって言われて、
はい、
俺笑えるかっていう話なんですよね。
まあね、そうですね。
超越者に、
うん、
達成者に殺すぞって言われて、うん、僕は笑える自信がないです。はい。だから僕ここで、あえて自分でも言いますけど、僕ここでキラーフレーズをちょっと落としたいなと思うんですけど、
はい、
この番組をやる、この番組でこのテーマを扱う上で、俺はこれだけが言いたかったと、とりあえず。
はい。
人類は、有史以来、人類が生まれてから、地球上に生まれてからの歴史、今まで振り返って、今の今まで、殺人者の精神矯正に成功したことなんて、一例もないというのは、これは僕絶対間違ってないと思いますね。それはなんでかって言ったら、公正の判断っていうのが、やったかやらんかったかだけの二択でしかないから。
確かにね。
はい。結局ね、半々なんですよ。少なくとも、再犯で、まだ人殺して戻ってくるやつも、一人はおったわけですから、少なくとも、絶対に。ということは、精神矯正に成功した例なんで、ただの一つとしてないというね。
あとの、
っていうことなんですよね。
更生したという証がないですよね。
そうなんです。
してるかもしれない。それは、可能性はゼロではないと僕は思うんですけども。
はい。
それを、じゃあ更生したという証は確かにゼロだと思います。
はい。
最後のしゃっくりと一緒なんですよ。
なるほど。出てくるな、例え。はい。
シャッとしゃっくりが出たと。
うん。
あ、これが最後かなと思って。
ええ。
出たらまた2分後に出たりするんですよね。
はい。
だから
気を抜いたら
最後の1回が出るまで、
はい、
終わったかどうかは分かんないんですよ、実際問題ね。
そうです、そうですね。
で、変な話、僕が一個前にしゃっくりしました。
うん。
で、ちょっと時系列的におかしいですけども、その2分後に出たしゃっくりより前に私がもしぽっくり言ったとしましょう。
はいはい。
じゃあその1個前のしゃっくりが最後だったのかというと、それも怪しいってことなんですよ、結局。
そうです ね。はい。体の反応的にはまだ出るだけの余地があったのに。
余地があったのに。
その悲しいかな、先に命が絶たれてしまって。
はいはい、はい。
命が尽きてしまって。うん、ああ、あれが結局最後のしゃっくりだったんだねって誰かに判断されるわけじゃないですか。
そうですね。
本人の証明にはならないわけですよ。
そうなんですよ。
うん。
うん、
まあ、その辺が曖昧やなというね。
はあ、ははあ、
で、曖昧やなついでと言いますか、
はい、
曖昧やなと思うのが、この死刑の基準なんですよね。
はい。
死刑になる基準っていうのが、まあ、いわゆるメディアを通して、当たり前のようにどうやらあるようで、
うん、
まあ一番有名といいますか、これを最高裁も最終的な判断の拠り所にしているということで、テレビ等で聞かれた方もあると思いますけど、この永山基準というね、
はい、
先ほどもちょっと紹介しましたけど、昭和にあった永山範夫連続射殺事件という、
うん、
非常にセンセーショナルな、
うん、
民間人が銃を乱射して同じ民間人を殺すと、
はい、
いう事件がありまして、その時に死刑になったと、最終的にその事件が、
はい、
で今後死刑にするかどうかの判断というのは、この時の永山事件の、いろいろ積み重ねた検証を元にして、それに照らし合わせて死刑にするかどうかを決めようやないかっていうのがありましてですね、はい、まあ、何項目かあるんですけれども、
うん、
例えばまあ、犯罪の性質、あと動機、あとまあどんな犯行の仕方か、
うん、
まあ、残虐性であったりだとかですね、あとまあ結果の重大性、まあ、これは殺害された人数、まあ、よく言う一般的といいますか、一般的に認知されている、まあ、2人以上殺したら死刑だよみたいな、
うん、
部分であるとか、まあ、遺族の被害感情、
はい、
社会的影響、犯人の年齢、うん、でまあ、前科があるのかとか、まあ犯行後、まあ、どういう態度を取ってるのかとか、
うん、
まあ、この辺をトータルで見て判断を下すらしいんですけれども、
はい、
まあ、裁判員制度というのが導入されるようになって、
うん、
厳罰化が進んでいるというふ
う
に言われている通り、
うん、
どうやらこの永山基準っていうのは一つの尺度にするのはまあええとしても、
うん、
まあ、これによって照らし合わせて判決を導き出すのはちょっと乱暴じゃないかなとも僕思うんですよ。
うんうんうん、
はい。その、なんて言うんでしょうね。例えば、殺人やったら最高死刑があると。
うん。
器物損壊やったら最高懲役なんねんやと。
うん。
決まってるじゃないですか。
はい。
これはね、ちょっと俺ちゃうんちゃうかなと思った事件がまた別にありまして。
う
ん、
ほうほうほう、よう調べましたな。
ちょっといいですかね。いや、すいません。いや、もうちょっとね、日々から溜め込んでる部分があるんですけれども。はい、はい。はい。2月の23日、時事通信の記事なんですけれども。
はい。
トイレ貸してと侵入し乱暴、小学生ら被害、41歳男を逮捕、大阪府警というニュースがあったんですよ。
はい。
で、まあ、かいつまんで説明しますと、小学生の女児らが家に一人でいるところを狙って、トイレを貸してなどと言って玄関ドアを開けさせ乱暴したとして、うん、大阪府警は強姦致傷容疑などで、大阪府の41歳無職男性を逮捕したと発表したと。
はい。
で、すでに男性は3事件で起訴されており、
うん、
親がいないのを確認して家に入ったと供述している。
うん、
2010年の9月から翌11年の6月まで、まあだから、9ヶ月にわたって、
はい、
大阪府内で当時小中高校生だった少女3人の家に侵入し、うん、乱暴したとされる、
うん、
という事件があったんですよ。
はい。
で、僕はこれを見たときに、ああ、こいつは死刑だなと思いました。
ほう。
はい。で、まあ、僕の連れに、娘を持つ、もう人の親になった同級生がいてるんですけれども、
はい、
まあ、愚問かもしれんけど、
うん、
お前やったらどうすると。娘のいるお前、まあ、まだ3つぐらいのちっちゃい子なんですけれども、子供は、
はいは
い、娘のいるお前やったらどうするって言ったら、まあ、死刑やなと、まあ、当然の、
うん、
答えが返ってきまして、
はい、
この事件は、 僕本当にどしがたいなというか、
うん、
これ永山基準に当てはめるべきやろうと、
うん、
特に社会に与える影響計り知れんぞと、遺族の感情と、遺族じゃないけれども、うん、被害者家族、被害者も含めてのこんなね、これだってこんな小学生の女の子がおっちゃんがトイレ貸してって困ってるから、はい、家のドア開けてどうぞって言ったら乱暴される、
うん、
困ってる人がいたら助けてあげなさいねって親が子供に教えるべき当然の教えを今後子供に教えられなくなるじゃないですか、
はい、
でそういう世の中なんだから、うん、親の教え方も変えていかなあかんなっていう、なんて言うんでしょう、社会の反発があるのであれば、はい、それはお前ら間違ってるぞと、うん、社会が間違ってるぞと、
うん、
法律が間違ってるぞと、うん、そんな奴が出てくるような世の中になったんやったら、うん、そいつらに厳罰を与えられる、も下手したらその二度と外には出れないとか、うん、二度と幼い子供には近づけないような状況に囲い込まなあかんやろ
う
と、
うん、
これ僕こっから先は僕個人的な憶測なんで、
はい、
全くすいません、あの論拠も何にもないですけれども、
はい、
おそらくこのね、被告の男性は、この少女暴行事件に関しての男性は、この3件だけじゃないですよ。特にやっぱりこの、子供の性被害っていうのは、この、
はいはい、
なんて、泣き寝入りというか、
うん、
闇に葬られるというか、表に出ない部分っていうのはかなり多いと。成人女性でもやっぱりカミングアウトするのが、
はい、
起訴するっていうのは、もう一回自分から犯行の時の状況を話さなあかん。
はい、
これが嫌やから、結局起訴もせず被害届も出さずっていうケースが多いというふうに言われてますので、
はい、
社会的な影響っていうので、
うん、
この人を裁くのであれば、
うん、
僕はこいつは死刑だろうと、
うん、なるほど。
最近僕のマイブームといいますか、あの僕の気に入ってるこの口癖がありまして、
はい、
ああこいつ俺が国家元首の国の住人じゃなくてよかったなっていう言葉があるんですけど
なるほどなるほど、
世の殺人罪で起訴されるやつ、まそしてこういう性犯罪で捕まる、本当にもう本当にバカ、
うん、
俺が国家元首の国やったらほんま一審審理のみの即日死刑判決翌日執行ですよいや本当に、裁判受けさせただろうと、被告にも一応、いや一応もちろん佐藤国でも基本的人権というのは、
はい、
あの保証してるから、
うん、
被告にも裁判を受けさす権利を与えてるよと、受けさせたじゃないか、うん、国選弁護人もつけて、
うん、
ね、一日かもしれん、だけど裁判は受けさしました、何かっていう感じなんですけれども、
はいはいはいはい、
はい、いやだからどんどん変わっていかなあかんねやろうなというか、
うーん、
はい、例えば人二人殺したと、
はい、
でまあこれ死刑やと、
はい、
まあ、自分勝手な感情で人を二人殺したと、でまあこれ死刑やと、うん、まあ社会的な影響も鑑みて、死刑以外の刑を選択する余地はないみたいなね、うん、感じで死刑になると、うん、ああなるほどな、死刑になったがやっぱりなみたいな感じで言われるでしょ、
うん、
日本全国47都道府県渡り歩いて片っ端から少女に性的暴行を働いた、これ死刑になるかって言ったらおそらく僕ならないと思うんですよ、
うん、
被告の犯行は非常に、
はい、
そのどしがたく、うん、みたいなね感じでおそらく判決文が読まれると思うんですけれども、うんうん、おそらく主文後回しにはならないだろうな。
はい。
はい。よくて無期。ぐらい、
うん。
無期っていうのは皆さん、言葉に騙されないでくださいね。これ出てきますから。
そうですね。
期限が決まってないっていうのは、これはね、懲役10年よりも怖いことです。
うん。
期限が決まってないっていうことは、下手したら刑務所入った次の日もに出てくる可能性もありますからね。
ゼロではないということですね。
ゼロではないということですから、うん、もう一回出てきますから、
うん、
これは怖いですよ皆さん
佐藤さん熱くなってますね、だいぶ、
すいません、ちょっとね予定してた時間大幅にオーバーしてるんですけれども、例えば去年あった大阪府の天王寺にある、
はい、
交通局の局員、バスの職員が、
あ、はいはい、
まあその辺のチンピラみたいな二十何歳のやつに包丁で刺された事件ね、
はい、
殺されました、あの人は、はいはい、あの被害者は、
はい、
刺された人は死にました、
うん、
はっきり言うて、容疑者の言い分を聞くからには、
うん、
何とも言えないぐらい自分勝手な理由で、
はい
はい、ごねるつもりで行った、
はい、
ごねて向こうがこっちに対して栄養に歩み寄らんかったら刺そうと思って包丁を持っていった、はい、もうこれ殺意があるわけです
よ。そうですね。
その点に関しては、うん、自分の思い通りにならんかったら刺したろっていうね、うん、刺したらどうなのかっていうのは、ええ年した大人なら分かります。
分かりますね。
なこれはもう社会的な一般常識で照らし合わせると殺意があったと認定されてもおかしくない。
はい。
でも一人この人は殺したのが。じゃあ死刑にはならない。ならない可能性の方が高いかもしれない。うん、ね。あの、推論に推論を重ねましたけど、
はい。
となればですよ。まあ、よくて20年、長くて25年ぐらい入って無期懲役で出てくるんやろうなと。うん、出てきた時には50歳ですよ、
うん。
失った時間は大きいかもしれません。
うん、
でも、出てきた時の、今でいうところの容疑者被告ですけど、
はい、
50歳、刑務所の中で1日3食健康的なご飯を食べ、運動もして、健全な体を作っている、外に出てくる50歳。まだ人殺せますよ、こいつは。体力的に十分。うん、人を殺せた人が。
うん、
いっぺんね、僕はやっぱりちょっと考えるべきじゃないかなと思うんですよね。この裁判の死刑の量刑判断、永山基準。いつまでこれによってたかってるんだと。下手したらいっぱい殺さんと死刑にならないってことですからね。
そうですね。
うん。
まあ、じゃあちょっと僕のね、考えをちょっと述べさせていただこうかと思います。
はい、お願いします。ま
ず基本スタンスからいきましょう。
はい。
僕は死刑反対派なんですね。
あら、そうなんですか、はい。
はい。はい。死刑という制度は反対なんです。
はい。
ただ勘違いしていただきたくないのは、
はい。
死刑反対派だからこそ、
ええ。
現行の死刑執行は僕は行うべきだと思うんです。
はい、ああ、はい、なるほど。
まず死刑反対な理由なんですけども、
はい。
あの、感情的なことで言えばですね、
ええ。
たやすく死ぬなと。
ああ、なるほど。はい。
残り70年、80年苦しんでほしいと僕は思うんです。被害者だったら。
はい。はい、なるほど。
あの、死ぬ一瞬の恐怖はありますけど、
ええ、
最悪、自殺っていう自分で命を絶つ手段もあるじゃないですか。
はい、そうですね、はい。
だからその死という手段が必ずしも、スカッとするかというと、
はい、うん、
また僕はちょっと違うかなとも思うんですね。
まあ確かに、死刑になりたくて人を殺したっていう人もたまにいてますからね。はい、はい。はい。
で、あの、実際僕が、あの、被害者遺族なわけではないので、
ええ、
その自分の肉親を殺された人間が生きているということに耐えられないかもしれないですけども、
はい。
80年間何もできひんっていう思いをさせれるんやったら、
はあ、
我慢できるというか納得もいくところは僕自身はあると思うんですね。
はあ、なるほど。はい。
で、その上で、
はい、
僕はね、死刑制度は廃止にして、
はい、
懲役を積み重ねていける制度というのがまず日本には僕は必要なんではないかと思っているんです。
ああ、累積で。
累積で。
懲役を、はい。
アメリカとかだってありますね、懲役127年とか。
そうですね、アメリカとかの、なんかね、世界丸見えとか見てますと、はい、重大事件の犯罪者には本当、クリアできへんやろっていうレベルの、はい、懲役年数を課しますよね。
課します。
3桁なんて日本ではありえないですから。
う
ん、
そうですね。
うん。
その、あのね、変な話ね、はい、間がないんですよ。
間がない。
英検で言うのもあれですけども、
はい。
ね、3級、2級があって、
はい、
2級が無期懲役なんですよ。
ほう、なるほど。はいはい。
1級がもういきなり死刑なんですよ。
はい。
いやいやいや、例えば今だったら準1級があるじゃないかと。
そうですね、ありますあります。
この間がすっ飛ばされるから、
はい、
いざ極刑の死刑ってなった時に実行されないわけですよね。
ああ、なるほど。はいはい。
で、無期懲役だと、その、聞こえは当然いいですし、先ほど言いましたように、期限がないわけですから、いつ出てくるかもわからないという可能性は確かに含んではいますけども、無期懲役の次がないから、
はい、
死刑には重すぎるっていうんで、無期懲役になってるところがあると思うんですよね。
ああ、なるほどね。等しく一段ずつ上がってるわけじゃないんだよと。
そうです、そうです、そうです。
死刑と無期懲役っていうのは、この裁判官といいますか、法曹界、法律関係の世界の中では、ものすごく開きのある、うん、いわば悲願というか、向こう岸というか。
だってあの、死刑反対派の人が無期懲役反対とは言ってないでしょ、はい、
確かにそうですね。
だから無期懲役なら、よしとしてるんですよ。
うん。
人の命を殺めたらあかんと。
はい。
国であろうとも。
うん。ね、
だったら懲役50年作ろうよと。
はい。
それやったら、あの死刑反対派の人も、そこに、こう、うん、落としどころがあるじゃないかと。
はい。
歩み寄る接点がないんですよ。半分殺すとかできないでしょ。
もちろんそうです。
ね、右足もぐとかできないでしょ？
はい、はい。もうそれは確かに、はい。あの、死刑以上になんか、国内で紛争が、
はい。
あの、論争になりそうですね。
そうですね。
紛糾しそうです。
で、はい、先ほど死刑を反対だから死刑を執行すべきだと言ったのはここなんですけども、
はい。
実際にその死刑制度がまあなくなりまして、ね、はい、懲役50年ってなった時に、
うん、
今死刑執行という極刑をしておかなければ、
はい、
極刑刑が軽んじられる恐れが僕はあると思ってるんです。は
あ、なるほど。
今までの極刑を実行してこなかったんだから、50年っていうのもしなくてもいいじゃないかっていうね、はい、
うんうんうん、
余地が残ってしまうと僕は思ってしまうんですよ。
そこを引き合いに出される可能性があると。
はい。
はい。
今までの極刑は極刑としてやってきました。
はい。
極刑の制度が変わりました。
うん、
相変わらず極刑を実行しますよっていう、
はい、
その法の下でないと、
はい、
結局刑執行せえへんねやないかいと。
はい。その結局寿命になるまで、
ええ、
あの獄中死するまで死刑を執行しなかったら、それは結局その終身刑と変わらないじゃないかと。
そうですそうですそうです。
ね、
うん、
うん、
だからその法というものを守るために、
はい、
死刑の執行というのは行うべきだと僕は思ってるんですね。
ああ、なるほどね。
ただ死刑の制度自体は反対なんです。
制度自体は、
自体は
今後を考えた時にってことですね。
そうですそうですそうです。
ああ、なるほど。まあそれに見合った刑罰を与えろよと、
うん、そうですね。
ちょっと間がなさすぎるぞと、
なさすぎるぞと、
ロングヘッド的には、はい、なるほど。まあ確かに日本は終身刑もないですからね。
そうなんですよ。
はい。まあそういう意味ではまだちょっと未成熟な部分が、
そうですね、
あるのかなと、
はい、
いうところでしょうか。
そうですね。それが僕の死刑に対するこう、はい、解釈といいますか、思いですね。
なるほどね。いや、ありがとうございました。
いや、
実はですね、ミスターロングヘッドさんにも、まあ、あのご自分の死刑観について、ちょっと私は死刑こう思うみたいな感じでね、
うん、
シリーズ死刑を私はこう思うみたいな感じで、報道ステーションじゃないですけれども、
うん、
まあそんな感じで2人で議論できたらなと思ってましたんで、あのお考えいただいてたんですけど、
はい、
なんかね、あのいい感じで対比になるような感じで賛成派と反対派に分かれる、まああのあとはね、あと法務大臣の死刑執行問題に関しても、
うん、
これあのメディアでいろいろ取り沙汰されてますけれども、
はい、
ね、一応法律で明文化されている以上はお仕事しっかりしてくださいよということと、
そうですね、
あと最後の最後、これもう本当最後なんですけれども、僕これだけちょっと最後言わせてください、
うん、
今回の死刑に関してのこの本題には外れるかもしれないんですけれども、
はい、
僕はもうツイッターはじめミクシーはじめ、もうあのインターネット上の発言できるところではもう声高にずっと叫ばせていただいています。全国の、おい、性犯罪者たちよ、おい、お前我慢せよ、アホだろ、お前。我慢しとんねん、俺も、お前。我慢してるのあれやぞ。レイプをしたいとか、そういうことちゃうぞ。あー、すごいムラムラする。あー、女の子と、なんか、ああいうことしたい。あー、でも、彼女もいないし、そう、セックスパートナーもいない。それでもう、風俗に行きたくないって言えたら、もう自分で処理するしかないよな。ゴニョゴニョゴニョって、俺も我慢しとんねん、お前。お前の勝手なそんなな、しょうもない性欲の発散のためにな、人に迷惑をかけるな。その人に迷惑の人っていうのはあれやぞ。被害者だとか、被害者の親族、身内、友人たちちゃうぞ。我慢してる俺ら世の、本当に羊の皮被ったじゃないけれども、本当に羊のような優しい心を持った、順法者である、我々健康的な成人男子にも迷惑をかけているということをもっと自覚せえ、アホだろ、お前。はい、ありがとうございました。皆さんはどう思ってるんでしょうかね。
そうですね。
以上、あれってどうなってんののコーナーでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、エンディングでございます。
はい、エンディングでございます。
はい。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。いやー、本当に実りのある話ができたと思います、今日は。
そうですね。
本当に週末の朝からするような話ではないことを。まあ、収録は午前中ですんでね。まあ、朝の10時から収録なんですけれども。
むしろこれ夜やっちゃうと。
はい。
生テレビみたいになっちゃいますから、やっぱり午前中の方がいいかもしれないですよ。はい、
なるほどね。もう終わらない、うん、夜やっちゃうと次の日に響いちゃうから、
あんたねバカじゃないのかってなりますからね。
いや本当にね、もうそれ見にくい論争だけはねしたくないと思ってましたんで、そうですね、そういう意味では本当にこれ以上ない出来に着地したと思います、
うんうんうん、
そして性犯罪者自重せよということをですね、
うん、そうですね、
改めて言いたいと思います、はい、ね、僕が言いたいことを今の言葉から本当に皆さん最大限組んでくれることを本当に心から祈ってます。
はい。
はい、というわけで、まあ、 番組冒頭でもお知らせしましたけど、ミスター、
はい、
この番組もいよいよもう4年目突入ですよ。
4年目でございます。
いや本当にありがたいことでございますけれども、ひとえに皆さんに聞いていただいている、きっと聞いていただいているんだろうという淡い、希望的観測のもとお送りできている番組でございますけれども、
はい
はい、ミスター何かありますか。
次回放送ね、
はいはい、
その4年目に突入したということでですね、
うん、
そろそろこの番組もちょっとバージョンアップをしていかなければいけないのではないかなと私は思っておりまして。
バージョンアップ、
はい、
もっと報道寄りによるっていうことですか。
いやいやいや、これ以上寄っちゃうともうバラエティ色がどんどん薄れていきますから、はい、マジやんってなりますから。
そうですね、確かに面白いことは一つも言うてなかったですね、さっきのコーナーはい、
そうなってくるといよいよ地上波目指せよってなってきますから。
ああ、なるほど、はい、
そうではなく、
はい、
まあ、あの新しいコーナーとかですね。
ああ、なるほど、
その辺をこう模索できればなと思っております。
はい、なるほどなるほど、まあ、うん、ね、は今日の放送反面教師とするならば、
はい、
もっともっとバラエティー色豊かになるような番組、
はい、
あの時の気持ちを思い出す原点回帰みたいな感じでね。
最近ちょくちょく報道寄りなのが入ってきますんで、
はい、
振り幅全く反対側のものを置いとかないと、
はい、
ちょっとバランスが取れなくなってくるなと。
そうですね、若干最近僕の担当会は特に僕のプロパガンダ的な感じの番組になってしまってるなと、僕の思想を広めるためだけの番組になってしまってるなという危惧は若干ながらありましたんで、ちょっとそうですね、改めたいと思います。
そうですね、下手したらあるところにはもうマークされてるかもしれないですかね、佐藤剛はもう
当局
に。
いや、よかったですよ、この国が真っ赤じゃなくてよかった、本当に赤と呼ばれる国じゃなくてよかったですよ。
いやー、
もうとっくに拘束されてますよ、そんな国やったら。
僕までとばっちりですよ、絶対。
そうですね、間違いなく、
間違いなくいいです
よ。芋づる式にもう下手したらね、僕らのその番組メールアドレスまでなんか捜索が入って、番組にお便りくれた人にまで火の粉が飛ぶ可能性もありますからね。
怖い怖い、もう、
いや、それは避けなければなりません。はい、じゃあ、次回放送で、
う
ん、まあ、いろいろ新コーナー案みたいなのもぶつけながら、
はい、そうですね、
まあ、より良い4年目もっともっとね、加速して、どんどんどんどん楽しい放送できるように心がけてまいりたいと思います。
はい、
さあ、それでは本日もね、本編が長々ともうボリュームたっぷりでお送りしましたんで、
はい、
エンディングはこの辺りで切り上げたいと思います。
はい、
まあ、告知としましては、我々パーソナリティ2人、ミクシーとかね、ツイッターもやっておりますので、その辺りもぜひぜひフォローしてみてください。
はい、
さあ、それではまた次回、楽しい楽しい NHK 第76回放送でお会いいたしましょう。本日はお付き合いどうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は道後堀なにがしの心に直接配信しています。